それでは、ゼカリア書8章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが先週で6章までですね、ゼカリア書の6章まで来ました。で、今日は午後の礼拝で7章と8章を一節ずつ見ていきますが、今朝この8章の3節というか、3節というよりも、もう全体なんですね、このね、7章と8章に書いてあること、でも3節から始めていきたいと思います。主はこうおせられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。主が戻ってこられてエルサレムに住まわれて、そしてエルサレムが真実な町と呼ばれます。で、聖なる山と呼ばれますですね。このエルサレムは山の上にありますから、この聖なる山と呼ばれます。で、この7章と8章の予言なんですけれども、この神殿の建設再建の工事が始まってからしばらく経っています。ダリオスのこの王の第4年と書いてありますけれども、7章の1節にこの神殿の建設が始まったのが第2年ですから、もう2年ぐらいこの経っているんですね。そして完成するのがそのさらに2年後、4年後ですね。だから20年に始まって16年には完成しますから、その真ん中あたりのこの途中ですね、この建設をしているこの途中で、この神の家が建てられつつあるその途中でこの出来事なんですね。で、その時にこのベテルという町からこのやってきた人たちがいて、この主がどのように思っていらっしゃるのか、御心を求めにやってきたんです。断食をこれまでやってたんですね。その断食といっても、この聖書に書かれている断食ということであって、神殿が破壊された時のことを記念して、そして悲しんでいるですね。その断食をしていたんだけれども、今また神殿が建てられているわけじゃないですか。神殿が破壊された時のことを悲しんでいるけど、建てられている今では断食をしていくべきなのでしょうか、ということを話しています。で、ゼカリアはこう主によって厳しい言葉が与えられたんです。で、このように誠実にように見える彼らのね、この質問なんですけれども、この質問に答えるのが、実際の質問に答えるのが8章の19節なんですよ。ずっと後なんです。その前に神様はもっと全然違うことを話すんですね。イエス様もそうなんですけど、福音書で質問をこのしたときに、イエスもその質問にちゃんと答えないんですね。なんでこんな話をしてるのと。で、なんでかっていうと、実はその彼らの誠実、人間的には誠実な質問の中に、実はその隠れた動機というか、彼ら自身も多分気づいてなかったかもしれない誤った動機、間違った目的、そういうものがある。そっちの方が本質、神様との関係の中では本質なので、そのことをこの取り扱うために神がお語りになっているわけなんです。で、その厳しい言葉というのが真実なんですね。真実、偽りを言うなと。真実なんだよと。真実を語りなさいと。で、ここで、先ほど読んだところで真実な町と呼ばれるって書いてあるんですね。7章の8節にも、私は真実と正義を持って彼らの神となると。で、8章の16節にも、互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行えと。8章の19節にも、だから真実と平和を愛せよと、ね、 こう何度も何度も真実とか正義とか平和とかですね、このことを強調して繰り返してお語りになっているということは、逆に言うと彼らが真実に歩んでなかったってことです。訪ねてきた人たちは真面目なんですね。もうこの読んでいくと雰囲気って分かると思うんですが、非常に真面目です。しかし主の前に真実かどうかというのをこれね吟味する必要あるんですね。人間的には大きな賭けをこう見つけることはできないかもしれない。まあ私たちのクリスチャン生活であれば、まあ、きちんと日曜日に礼拝を捧げ祈りもしですね、いわゆるクリスチャンとしての活動はきちんと行っているかもしれない。でクリスチャンとして何かこういろいろしてるかもしれない。でもイエス様と私たちは出会う時にいつもこのいつもこう試されるっていうか、こう何ていうのかな、へりくだらさせられるっていうか、それはイエス様は言われました。上辺で人を裁かないで正しい裁きをしなさいと。つまりこの表向きはきちんとしていることにこうで自分を裁いていくっていうか測っていく、上辺じゃないんだよと。心の測りごと、この心の中のこと、しかも神の前でどうなのかということなんですよね。で真面目というのはね結構厄介なんですよ。真面目そうなんですかって思われるかもしれません。神の前で真面目かどうかっていうのはねまた別なんですよね。例えばヤコブとか、はっきり言って人の前だったらおちょくってますよね彼ね、人生そのものが神は彼のこと咎めてないんですね。一言も咎めてないんです。彼は主にあっては真面目だったんです。失敗だらけだよ。でも主にあっては真剣勝負だから、その一番真剣勝負で頂点にあるのが主の御使いとの格闘ですよね。エサウは全然そんなの度外視でしょ。だからエサウを憎んでヤコブを愛す、まあヤコブが何だかっていうわけじゃないけど、神に愛されていることを彼はそのまま受け入れてた人です。真面目な人ですよ。だから主の前では。でこのようにして人によく見えても実は真実ではない、偽ってしまっているっていうことがあります。でこの神の家の再建ということで、私たちはこの教会にもこの新約の時代は当てはめていくことができるわけですよね。教会においてはまさにこの私たちの体、私たちの集まりそのものが神の建物だというふうに言われています。エペソの3章の22節で、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方と共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと。本当に不思議です。教会っていう存在っていうのが世の中のものといろいろ重なるんですよね。例えばさっきのお金の話したけれどもね、何かこう組織があれば必ず予算があります。お金の話があります。会社みたいにも見えるし全然違うとですね。そして交わりってあるから、サークルみたいに見えて全然違うと。何かこう似てるんだけども全然違う。で、この教会の、ね、中の人でもこう話してくれたことがあるんですけれども、こう会社だったらすぐにお茶出せるのに、教会だと同じ行為をするっていうと、なんかいろんなことが起こるとか、なんかこう一つのことをなんか他の世の中でもやってることを行おうとしても、その一つのちっちゃなことがなかなかできなかったりするんですよね。でなんでかっていうと、神の家なんですよ。似てるようで全然似てない、似て非なるもの。何かというと、自分が神の前でどういう状態なのかということがそのまま具体的にはっきりとしてくる場所なんですね。これが面白い。世の中できちんとしている人が教会に来て、っていうことが起こるし、その逆もしんなりで、世の中でっていう人が本当に神に用いられている。この 先のものが後になり、後のものが先になりのようなことがしょっちゅう起こるところであります。神の前に出てきてるんだ。で、彼らの問題は何かということをズバリと神はゼカリアを通してお語りになるんですね。5節を見ると、これ断食して嘆いているときに、この私のために断食したのかっていうんです。これすごくやばい話ですよね。私のために断食したのかと。で、続けて読むと、あなたが飲んだり食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分のためにやってたっていうんですね。自分のために断食してたんですよ。または食べたり飲んだり祭りをやってたんですよ。神のためじゃないんです。自己収容のために行ってたんです。あの収容会っていう言葉ってちょっと間違えてまずいんですよね。あの教会で収容会って言葉使うじゃないですか。で、自己収容、自分のための収容じゃないんですよ。でも自分のための収容になってきますね。あとは自己実現という言葉もありますね、今の言葉だと。自分が何かこう良くなっていくとか、自分が何かこう整えられる、自分が、で、これはっきりと今ここに書いてありました、まずいんですよ。世の中ではそれが一番いいことなんですよ。だからセミナーとかあるじゃないですか。自分のために行くんですよ。当たり前でしょ。教会じゃそれ、神様今私のためじゃないのって。で、自分の都合がまずあって、それで主になんかこの礼拝するっていう、こう自分の益になってるから私はここに来ています。私これ何、これをなんかあるから、だから礼拝に来ています。で、これがまずい。で、パウロがフィリピにいる人たちに教会、あの手紙を書いたときにですね、テモテのことを話したんですね、褒めたんですね。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなただけのことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めていません。フィリピンの人のことを心にかけている人がいなかったっていうんですよね。で、テモテはパウロと同じように同じ思いになって気にかけていてくれたんです。で、なんでそういうことが起こってるかっていうと、みんな自分自身のことを求めていて、キリストを求めていないっていう、教会の話してるんですよ。いろんな教会、この彼の周りにいる教会の、自分自身のことを求めてるだけで、キリストを求めていないってこう言ってるんです。だからちょうどこう吹き溜まりみたいになってる、人が自分のことをこう求めているっていう、一人一人を見てったら別に、まあ一人一人のことを咎められるわけじゃないんだけど、なんか全体の雰囲気で一人一人が自分のことを求めてっていくと、必ず吹き溜まりみたいなのができて、それは何かって言ったら、全く気にかけられない人々、このピリピの人たち、パウロとかテモテは気づいてるけども、で、このようになっていく。だから物理的には活動は熱心に行われているかもしれないんだけれども、真実の交わり、平安、聖霊の御臨在というのがなかった。断食はしているけれどもですね、そこに真実がないということが起こるわけなんです。パウロが愛を定義しました。有名な第一コリントの13章ですね。で、その中の一つに、自分の利益を求めないって書いてあるんですね。で、その前にこの礼儀に反することをせずっていうふうに書いてます。礼儀に反することをせず、そして自分の利益を求めずって書いてあるんです。で、これゼカリア書の学びの後にマラキ書をやります。来年の、あの初めの、礼拝というか、まあ、私、あ、ごめんなさい、2番目の礼拝か、私はアメリカ行っちゃってるので、来年の初めの礼拝は、で、2番目の礼拝で、マラキ書ですけれども、そこに携える生贄が傷があったり欠陥があったりするものをこう携えてきてるぞっていうふうに神様が、この祭司たちに対して語っておられるところを見るんですね。で、こういうふうにも言ってます。総督に対してそれ贈り物できるのって、 総督っていうのは偉い役人ですよですね。例えば何がいいかな、じゃあ一番皆さんがなんか分かんないけども有名な人になって、天皇陛下のなんかこうなんかほらなんかあるじゃないですか、こうね有名な人がねこう挨拶するって、でその時にね何ていう言葉を言えばいいのかいろいろ考えるじゃないですか、まあ、天皇陛下になんか贈り物はしないか、あのその場でね何が誰がいいかな、じゃあなんか政治家だとねなんかあんまりいい感情持ってる人もいないかもしれない、なんか偉い人が来るんですよね、来た時にいろいろ考えるでしょう、で贈り物を考えるでしょう、ね、この渡すものね、すごい考えてるのにその人間の偉い人よりもはるかにはるかに優れている王の王なる方の前に出ているのに、なんで欠陥のあるもの、あのいやちょっとねあの今時間があったから今日礼拝来ました、献金ああちょっと出そうとか、ああ献金もなんかあの財布にあったら、うん、パーッと出した、あんまり考えないで自分の所得のこととかいろんなこと考えて、これは全部神様のだから、じゃあこの一部をっていうか、これです王の前に出て礼拝って何ですか、礼拝って、はい、礼をして拝するんでしょ、そうですよね、でこういろんな世界にいろんな文化があって、まあ、イスラムの人が一番分かりやすいんですけども、礼をするっていうのは私たちは一番深くて90度、昔ね、あの大帝国なんだ、大日本帝国の時代があったら天皇陛下の前にしてこんくらいじゃないですか、せめてですよ、イスラムの人たちはどうですか寝そべるんですって、アフリカでは謝るときに土下座するんじゃなくて転がるんですね、こうやって転がるっていうのがあるんですよ、土下座する代わりに謝るときにね、でどっちが近いかって言ったら今のイスラムの人たちの方が元々の礼拝に近いです、王の前に出るんですよ、王の前に、タイ行ってもいいかもしれない、タイも王の存在はすごいです、でこの矛盾が人の前ではちゃんとできるのに神の前ではどうなのということを今ここで言われている、つまり自分が行きたいから行くとか行きたくないから行かないとかというレベルでは全然なくて、王が命じられているから行くんですよ、イエス様がこのことをお話になりました、ご自身を王子として覚えてますか、王が王子の披露宴のために招待をしていたときに一人一人が言ったんです、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべを捕まえて恥をかかせてそして殺してしまったと、商売に行く、畑に行く、用事がある、こうだああだですね、でこれは世の中ではその通りです、ね、いろんな責任があってね、そしてこの目的のためにこれやっていくよ、あの目的にやっていくよ、でそっちはきちんとできるんですよ、で礼拝っていうと余暇ができたら自分の利益とか関係、王の前に出るんです、王なんです、この方の栄光のために、この方の栄誉のために、この方のお名前のゆえに集まる、で私たちはしもべです、だからさっき言ったように自分の都合で動くならば王子一人を披露宴に残してしまっているという非常に悲しい状態になるんですね、わかりますか、この招待された人来てないんですよ、王子の披露宴に招待された人が来てない、自分のことを求めてるから、そしてゼカリアはこの断食のことを尋ねに来たユダヤ人たちに主の言葉を告げました、7章の9節で、正しい裁きを行い互いに誠実を尽くし憐れみ合いなさいと、だから自分自身を求めると主に対して愛を示していないだけでなくて互いですね、兄弟姉妹に対して仲間に対して愛がないということなんですね、互いにってすごく大事です、互いに この断食をするという行為はもちろん神様が、の御心ですね。神様は断食しなさいというふうに言われているところたくさんあります。それ自体が問題ではなくて、それを中でいつの間にか自分の欲ができる、自己満足とか自己完結になって、その場で終わりなんだっていう話になっちゃうんですね。でも断食のことについて、このゼカリア書じゃなくてイザヤ書でもそうですけれども、断食のことをついて神がお話になるときにですね、必ずこれこそが断食だっていう話をするんですよ。それが今見たところ、正しい裁きを行いなさい、互いに誠実を作りなさい、憐れみ合いなさい、自己完結じゃなくて関係が、周りの関係性の中で話してるんです。これ断食って自己完結できちゃうじゃないですか。特に日本人だと仏教の文化があるから、なんか修行っていうとすっげえもう空気のように分かるよね。修行って言ったら、宗教って言うと修行って言うとすごい分かりやすい。でもキリスト教は関係なんですよ。修行じゃないんですよ、関係なんですよ。神を愛するっていうことは兄弟を愛することなんです。神を愛して兄弟とは関係ない、自分一人で神様を礼拝できるって考えたら神を礼拝してないです。神を知ってないです、その人は。第一ヨハネをじっくりと読まれたら、兄弟を憎んでいる者は神から生まれてない、神を知ってないってそこまで言っちゃったんですね。神を愛の中にとどまってたら兄弟をも愛してるはずだって、これがもうくっついてるんですね。だから互いにっていう言葉がもう本当に聖書の中にはたくさん出てきております。で、今工事の建設をしている最中だっていうところがすごくミソで、どうしても人間の弱さというものっていうか、弱さというよりも戦いですね、どこに取り組まなければいけないかっていうのがあって、こうプロジェクトに関わっていくと必ず自分自身が出てきてしまうんですよ。自分が出てきちゃう。で、どこかで歪みとか吹き溜まりが出てきちゃって、ここでは建設の神殿ですけども、ずっと後にネヘミヤがですね、総督であった時に、城壁を建てる、町を建てる時に起こった問題があるんですね。こういう問題です。5章に書いてあるんですけれども、ちょっと読みしますね。その時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちは息子や娘が大勢いる、私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者はこの飢饉に際し、穀物を手に入れるために私の畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならないと言った。またある者は言った、私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ酒を肩にして金を借りなければならなかった、現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供と彼らの子供と同じなのだ、それなのに私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない、事実私たちの娘でもう奴隷にされてしまっている者もいる、しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちはどうする力もない。なんとユダヤ人同士でお金を貸してるだけじゃなく、抵当にも渡してもらっちゃって、それだけじゃなくて身売りまで起こったんですよ。世の中では当たり前だったんです。周りの人たちはやってるんです。兄弟の中でやっちゃダメなんです。で、今身売りっていう言葉を使ったら、社会制度がそういうものは悪であるとみなしているので、なんかひでえなっていうふうに他人行儀にできるかもしれないけど、当時はそれが当たり前だった。だから私たちに当てはめると何かって言ったら、世の中では当たり前に行われていることであっても、私たちの間でやっていけないことっていうのがあるんですよ。でこれが何かっていうと、そのこの共同体の中で、神の家の中でこのいたわり合う、愛し合う、そして、他のいろんなこの責任はあるかもしれないけれども、それも果たしつつ、主にあって果たしつつ、私たちがこの使い合っていくっていうですね、いうことをしないと必ずこれが出てきます。だって毎日の生活あるもん。 いつの間にかなあなあになっていっちゃうんですよ。いつの間にかないがしろになっていっちゃうんですよ。目に見えないから神様は。だから目に見えるものをどんどんやってて、自分を求めていく肉が出ていっちゃうんです。いつも知らないうちに。そういうふうになっちゃってる。それで、こういうひどいことが起こってる。教会な、周りに、目の前にいる兄弟姉妹は何だと思ってるんだって話になっていっちゃうんですよ。それで、このネヘミヤは非常にこう、はっきりと指導者として、攻めてですね、叱責して、で私からこの貸しているも のお金を貸しているというのは全部これを帳消しにするって言ってですね、このフリーにしていく、こう解放していくっていうか、その借金のある人たちをですね、それを行っていて、他の人たちもそれを断行したわけなんですよね。でこの互いにという言葉を新約聖書の中で僕調べていこうと思ったら、こうサーチエンジンかけるんですね、この検索聖書の、あんまりにも大切さくさって、あ、これ全部話したら12時過ぎちゃうなって思いますので、ローマ人の手紙だけを見ていくんですね。見ていきたいと思います。12章の5節、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。互いに器官だよ。そうだよね。皆さん今ここで肝臓だけで来てる方いらっしゃるでしょうか。気持ち悪い。私この部分あんまり自分のこの部分好きじゃないわって言って、そこの部分だけ切ってやってきたでしょうか。来ないよね。私鼻が低いからって言って鼻切りますか。来ないでしょう。みんな一つですよね。互いに体の器官だと。そして12章の10節、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。まあ、愛し合うというのは尊敬とすごく関わってますね。相手を尊敬することなくて愛し合っているなんて、この人ね、もうこんなことばっかりやってるから全然尊敬できない、でも愛してるよ。どうかな、本当に愛してるかな。互いにそれを行いなさいと言ってますですね。そして次、16節、12章、互いに心一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者などと思ってはいけません。これいつの間にか思ってるね。あの人ね知らないんだよってね、こう私はこれ知ってるのに、私はこの私の状況あなたは知らないでしょう。すいません。結構被害者意識ってね、難癖ですね。高ぶりですね。高ぶりが高ぶりじゃないように思ってしまう。私の状況知らないでしょ。それは知らないよ、当たり前だよ。みんな知るわけないじゃない。互いにがないんだよね。自分ばっかり言っててさ、互いにが全然ない。あんたも知らないじゃん、相手のことって。だから高ぶった思いないで一つ心になる。そして次に、誰に対しても、13章の8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守ってるんです。借りがあってはいけないよって言ってるんですね。まあ、これは貸し借りが完全にあってはいけないって言っても、やっぱり借りを作るっていうのは聖書の中で、貸しを作るっていうのはこう許すっていう言葉に、ね、関わってるんですね。罪の負債っていう言葉あるでしょ。それと同じように、やっぱり貸すっていうことは奴隷状態になっちゃうんですよね。で、帳消しにするってのは許すことでしょう。だから、なるべく避ける。だけども、愛し合うことについては違うよって言ってるんです。これどういう意味か分かります？いや、愛しても愛しなくてもいいっていうことじゃないよって。みんな負債を負ってるよって。絶対にしなければいけないこと。互いに愛し合うことなんだよって。そして、14章の13節。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。互いに裁き合う。嫌だね。ね。したくないですよね。で、あとはそれ以上につまずきになるものを避ける。だから裁き合わないというのは消極的ですけども、このつまずきになるものを置かないというのはもっと積極的ですよね。愛を持って 本当は自由にできることであってもあえてしないということがあります。そして15章の5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。愛のあるところに、尊敬のあるところに、使い合うところにはですね、不思議に同じことを思ってますよね。ふっって言ったらみんなもふっと動いちゃうみたいなさ、なんかうるわしい一致の時ってそうですよね。だけど一人一人見るとなんか天然バラバラのこの個性がいっぱいあってね、全然この人合ってないよなってふっと思う時ないですか。教会にいてなんでこの人と一緒にいるんだろうって、もしクリスチャンとかじゃなかったら絶対にこの人とは付き合わないとかってね、やばいもんねって、この人ってそんなこと言いながらこう指差しながら自分もやばいんだよね、思いっきりね。でも不思議にその人のことは尊敬してるし愛してるし、ね、この不思議な思いですよね。なんか不思議な思いがある。これは思いが一つになってるから、互いに同じ思いになってる。で、15章の7節でこういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。受け入れ合うって大事ですね。大事ですよ。受けられてるからこそ来れますよね、教会に。互いに受け入れ合いなさい。そして15章の14節で、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。訓戒するってそういう仲になれるってすごい高度な 愛の関係ですね。訓戒する、互いにできる。で、特にこの世の中は、まあ、SNS の世界って言われてますからね。 SNS でも Facebook よりもインスタグラムっていうんですか、何かって言ったらインスタ、なんだっけ、インスタグラムで、ね、どんどん文字が少なくなってくるんだよね、あれ。写真だけで、なんでかって言ったら本音言わなくて済むからですよ。どうでしょう、意見言わなくて済むからですよ。もう自分のなんかプライベートな部屋があるんだよね、こう心の中にね。そこに入ってこれないようにするわけですよ、傷つかないように。寂しい社会でしょ。でそうなると人が、結局怖いですね。それは非常に怖いです。非常に怖い世界です。訓戒し合うっていうのはね、愛があるからできます。自分は受け入れられてる、相手から受け入れられてるからこそ、分かってるからこそはっきり言い合えるんですよ、お互いにですね。だから互いに受け入れられなさいと互いに訓戒し合う、続いて話してるパウロは大事ですね。これ互いに互いに互いに、なので17章の10節で、互いに心の中で悪を企むな、大事ですね。心の中でもそうであっていけないんです。真実に生きることの裏返しが偽りですよね。偽って愛し合うことってできますよね。はい、どうもって言ってね、あ、素晴らしいですねとかって言いながら心の中で全然違うこと考えてる、正反対のこと考えてる。でも教会で生き抜くためにはこれやっていかないといけないんだ、やばいですよね。でも怒ってしまう現実があります。そこでパウロが12章の9節、ローマの12章の9節なんですが、すごくいいっていうか、そういうふうに陥らない方法を教えてくれてます。愛には偽りがあってはいけません。悪を憎み善に親しみなさい。悪を憎むですね、この神が言っている悪を憎む、つまり善に親しむ、このここがあれば愛が本物になっていきます。真実の愛になっていきます。で、ここをなあなあにしてると、愛と言いながら愛じゃないんですよね。こう繕っているものになります。で、心の中ってすごく大事で、私はこう思っていても、まあ、なんとかここの全体の体裁を保ててるから大丈夫だってこうやってなるんですけど、そうじゃない、そうじゃない。心の中で思っていることは全体にもう分かりますよ。 こう外からパッと入ってきた時点で分かりますよ。そこでヘブル書の著者はね、この気をつけなさいって話で12章の14節15節でこう言ってるんですね。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。ゼカリア書にも出てきます、平和っていう言葉出てくるし、聖なる山って、ね、清められるということで、これどっちも平和と清めっていうのはこのつながりがあるんですね。で、清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根から根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、よく監督しなさいと。神の恵みから落ちるってどういうことかというと、神によって救われた、恵みを受けた、本当に受ける、ね、祝福を受けるに値しないのに、もうこんなに素晴らしい恵みを受けて特権が与えられているっていうこの感動ですね。これから落ちちゃう。で、どうやって落ちるかって言ったら、自分が罪許されたっていう、許されているものであるにもかかわらず他の人の罪許さないことですね。自分がこれだけ罪許されたら、何兆円っていうお金が許されたとする、借金が。でも300円が許せない。で、これイエスも言ってるんですよ。例えでよくやっちゃう。で、そうすると恵みから落ちちゃう。で、苦味があるんです。苦味が出てくる。で、苦味があると何て書いてあるかって言ったら、多くの人を怪我してしまう、悩ましてしまうということですね。ということで、互いに悪を高む、心の中でも企むなというこの、ことが必要です。ですので、このことがあって初めて私はあなた方のただ中に住むよと神は言われて、そこは真実な町、聖なる山と呼ばれるようになるよと言っています。自分自身を求めるのではなく、キリストを求める。キリストのために私は生きている。だから何か自分がこう、自分の生活がいろいろあって、それでイエス様ではなくて、イエス様に私は捉えられて、もう生きるのもキリスト、死ぬのもまた益ですと、イエス様が第一になって、イエス様の行われていること、神の国について続婚になる。続婚って言葉いいね。あ、今あまり使われない。どう、分かんない俺。続婚になる。もうそれだけでいっぱいになる、ね、それで他のものはあんま大事じゃないっていうのを考える。軽く考える。で、真面目って ね危ういって言ったでしょ。真面目な人っていうか、真面目になっちゃうと他のものはそんなに大事じゃないってことが分からなくなっちゃいます。神の国を、何ですか、卒の義を第一に求めなさいでしょ。真面目な人は他のものを第一に求めがちなんです。神の国じゃない、第二第三にするってことは結構ゆるゆるにしとかなきゃいけないってことです。遊びあるじゃないですか、車も運転する人、そうでしょ。あれなかったら超ヤバだよね。超まずいよね。でも霊的な生活、クリスチャン生活でこれやっちゃうんですよ。この遊びが。ゆるゆるにしとかなきゃいけない。で、そうするとね、あんまり気にならない。パウロなんかすごいですよ。牢屋に入れられて、そして、喜んでるって言ってんの。なんでか。監視の人に福音伝えられて、この衛兵、このカエザルの、この直近、その直下のね、この兵隊たちにリバイバルが起こった。で、パウロのことを貶めながら宣教してた人いたんですよ。福音語ってた人いたんですよ。貶めながら。妬んでて。いいじゃん、福音語られてるんだから。ね。真面目じゃないんだよ、パウロは自分について。どうでもいいんだよ、自分のことは。というふうになって、平和を求めてくださいと。真実の中に生きてください。互いの関係を持って同じ思いになってください。ローマの14章の17節に、神の国は飲み食いのことだけでなく、義と平和と聖霊による喜びだからですですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、戒めの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。 本当に自分自身のために礼拝をしていることが起こってしまう私たちであります。主よ、今あなたご自身が私たちにこの清めの礼で迫ってくださって、そして今この自分自身のことを優先させていたもの、これを今悔い改め、あなたにこの第一のところにこのギアシフトすることができるようにしてください。今2に入ったら3の方に、神様の方に、イエス様の方にギアを変えることができますように、今この時間を、心をあなたの前で清別します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。アーメン。